それでは、キリストの愛と題して、今朝の説教を榎本先生より聞いていただきます。
おはようございます。大変寒い日が続きましたけれども、今日はお祈りもございましたが、少し緩んで、こうして共に礼拝ができることをとても感謝します。今日は具合が悪かった高橋美智子さんが頑張って礼拝に出てきてくれました。本当に良かったですね。遠くからまた福島から菅野三国さんのお父さんが夜行バスでこの礼拝に参加されています。またですね、めぐみひろこさんも体悪かったですけども、こうしてまた一緒に礼拝に出れて、皆さんの共に主のこの聖なる場に一緒におられるということは大変幸いなことだと思います。神は愛なり、これは私たちの神様からの大きな祝福のメッセージでありますし、私たち一人一人に働きかけてくださる神様のご意志であります。神様は愛なんですよ。使徒パウロはキリストの愛が私たちを駆り立てているのですと述べました。キリストの愛が私たちを駆り立てている。罪人の自分に出会って、そしてキリストの愛がその生きる力になっている。そのキリストの愛、それがパウロを支えるすべてであり、そして端的に信仰の根拠であることを証し記しているのです。パウロがコリントの教会において敵対者、彼をですね、いろいろな意味で、反対するというか、彼の福音宣教を邪魔しようとする敵対者がいた。そしてそれを念頭に置きつつこの手紙を書いている。パウロは素晴らしい才能を持っており、素晴らしい伝道者であるけれども、素晴らしいがゆえにですね、みんな賛成する人ばっかりかというと逆なんですね。素晴らしければ素晴らしいほど、やっぱりそれに逆行しようとする力が働くもんです。遠くになるとそうではないんですけども、その当座は神様の御用をするその力に敵対しようとする力もそれだけ余計に強く働くものですが、パウロの場合も例外ではありませんでした。大変厳しい対抗の力が働いていたわけです。意気粗相し、行き惑い、おじ惑うという、そういう苦しい状況に置かれた、そういう困難の中でありますが、そういう対抗する勢力に対してですね、パウロはどうしたんだろうか、どうしたんだろうか、それに対してパウロは毅然と立ち向かっていく、怯えない、動じないと、また逆にこびたりですね、顔色をうかがったりすることもしないで、自分の主張をしっかりと掲げていった。その力、その立ち向かえた、それは何だったんだろうか、パウロのその凄さっていうのは何だったんだろうか、そ 想像を超えたような困難にもかかわらず、彼をそこで支えた力は何だったのか。それをパウロは前のところでは、この土の器の中に宝物を持ってんだという表現をしですね、今日のところではキリストの愛が私を駆り立てているんだと言いました。彼を支えたのは誰かの推薦状でもなければ、あるいは同情してくれる人でもない、自分の肩書きでも自分の力でさえありませんでした。そしてパウロがそこでそれゆえに余計に強調したことは、キリストの愛に捉えられているということなんだ。ただその一時においてですね、彼は耐えられたし、そして人々に愛の眼差しを向けることができた。迫害されては祝福し、また嫌なことをされたらそれを耐えた。キリストの愛がそうしたんだ。キリストの愛こそがそれを支えた力だったんだというのです。そして私たち今日の信仰者が最も聞かなければならない唯一のことが、またこのキリストの愛なんだ。我々も同じように状況を見ると困難があり、孤独があり、非力を本当に食いる、みんなから責められたり、あるいは非難されたりすると、もう立ち行かない。あの人が私を何と言うんだろうか。パウロは私たちの体のことをですね、建物に例えています。地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っていますと言い、建物に例えている。私たちのこの建物は滅びていくけれども、天国におけるちゃんと建物が備えられているんだよということを言っているんですが、まあ建物で言いますと、この前聖書を学ぶ会で皆さんと一緒にお話したんですけれども、建物というのは原価償却をするんだ、ね、原価償却で、この建物、施工協会の建物も原価償却している。まあ、この建物がもし1億円でできたとしましょうね。1億円でできたとしましょう。そうすると50年間持ちますよ。50年間持つ。この建物50年間も持つ。今30数年ですか。50年間持つとしましょう。そうすると、まあ、修理とかそんなもん抜いてですよ、50年間持つとしたら1年間に200万円ずつなくなっていってんだ。まあ羊羹で言いますと、まあ1000円の羊羹を買って10分の1食べたら100円なくなってんだ。100円分がまだ900円分歩いたって、もう100円分なく、あ、食べたから100円こう置いときましょう。これが原価償却費っていうんです。だから200万円ずつ 毎年失っているんです。何にも失ってないように思えるけど、実は建物というのはなくなっていっているんです。で、健全な会計というのは、その減価償却費というのを支出の中にちゃんと取っておかなきゃいけないんです。で、支出と収入と支出とこうバランスよく取ってですね、それでゼロですね、あ、赤字にならなかったね、これだけだと赤字なんです。200万円の赤字なんです。で、建物の200万円分減価償却費取って、お金が残って収支バランスが取れてます。今年はそうですね、だから50年間したら1億円が溜まってなきゃいけないんです。そうすると50年間したら、あ、建物が壊れたから改造しましょうということなんです。でもあんまりそんなこと考えない、みんな減価償却費なんて考えない。ただ収入と支出のバランスだった、黒字だったとか、あ、よかったよかったとか、赤字だったとか言ってるの、減価償却費大体見てない。で、私たちはですね、この体も同じなんです。皆さんも言っちゃ悪いけども減価償却してるんですわ。私もう70歳になろうとしてますが、この減価償却してるんです。元気だなんだかんだ言って減価償却してるんですよ。で、このまあ、私が、まあ、80まで生きたとしましたかね、80まで生きるか90まで生きるか知りませんが、まあ、例えば一番よくに考えて100歳まで生きてやろうと思ったとしましょうね。100歳まで、もう29年ぐらいですか。でも7割減価償却してじゃないですか。それでもね、そういうことなんだと思います。で、パウロは言います。キリストの愛に心を向けなさい。私たちはまだね、 30% あるとかなんか 10% あると言うけども、これ 100% という気してるんですよ。減価償却してることあんまり気につかなくて、まだ私は 100% あると思ってるんです。70歳になってるのにまだまだ生きろわとか、負けるかいとか思ってるんですよ。実際は負けてるのにね、そう思いたいんです。減価償却なんかしてない、若いのもんが負けられるかい、そう思ってるんです。しかし客観的に考えたら、やっぱり建物と同じなんです。なくなってるんです。で、パウロはそういう私たちに対して、その残りの 30% とか 60% とか、あるいは 10% とかいうのに目を向けないで、キリストの愛に目を向けなさいというんです。一人の方が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人が死んだことになります。それによって全ての人が人の手で作られたものでない天にある永遠の住処が備えられていることになります。これはどういうことかというと、キリストが私たちが本当に失い、負債とし、罪としするものを変わってんだ、変わって償って新しい保証人となってくださってんだよ。それがなかったら、それがなかったら客観的にどんどんどんどん減っていって、残りのものにカーッと維持張ったりするけれども、それは虚しいよ。で、パウロは人からいっぱい悪口言われる、もう死ぬかもしれないような身に遭ってても堂々としてられるのは何でかというと、それはキリストの愛があるからなんだ。すなわちキリストが減価償却費を取ってくれている。自分はもう死んでしまうかもしれないけれども、しかしキリストが私の減価償却費、 なくなった部分を食べた羊羹をポコッとまた増やしてくれている。でローマ人への手紙によれば、罪が増し加わるところに恵みがあふれるって書いてあるんです。罪が増し加わるというのはこれマイナスが増えてくるということなんです。そうするとキリストがその私がマイナスだどうしようと思うことをちゃんと引き受けて満ち溢れ、それにそれが増えれば増えるほど恵みも増えてくるんだよって言ってくれてるんです。すなわちキリストが私たちのために原価償却費となってくださった。自分たちは年を追うごとに人生を消耗し残りが少なくなっていく。なんも強がり言ってもそうなんだ。信仰を持ったらなくならないんじゃないんじゃなくなるんです。信仰を持とうがまかなか持とまいが。私も昔若い頃カノミ病院で入院しました。伏見丹波橋のあそこのカノミ病院盲腸でね。そしたらみんな友達がよう見舞いに来て笑かすんです。笑かすね、腹痛いのにね。それで笑かしてもう痛い痛い痛いと思って もう辛かったですわあの時はね。そしたら隣にね、総監会のおばあさんがいてね、お兄ちゃんあんたね、その総科学会信じなさい。そんなね病気になるのはね、総科学会信じないからなるよ。総科学会信じたらね、そんな病気にならないのから言ってましたよね。一生懸命言うんですよ。ほんで偉いなと思ったけど、せやけどもそう、おばあさんおばさん、そのお父さん、その同じように入院してんじゃないかって、わしと同じ病院に入院してんじゃないかって、なんで総科学会入ったらここに入院すんねやなって言うたら、いやあんたを救うために来たなって。すごいないこと言うなと思った。総合学会入ったら知らないのか。みんな知らないためにこうして自分のその残ったものがものすごく大きくなるように。さあ何も抵抗したって、どんな宗教に走ろうが何しようがなくなるんだって。それはそこを大きくしたり、そこをなんか見栄えよくしたりするっちんじゃないんだ。パウロはそういうことをしようとしてんじゃないんだ。そこを人に応援してもらって大きく見て綺麗に見せて、そして真実をしようとするんじゃないんだ。キリストの愛が私を駆り立ててんだ。すなわち自分が本当に寂しくなり、罪深くなり、弱くなり、怯えるような状況である。でもその分だけキリストが大丈夫だ言って備えてくださるんだ。そこに若い人たちも、自分の人生がもう少しだっていう人じゃない、若い人たちもその残りの人生を自分のためじゃなくて本気になって、このキリストがしてくださったその命を与えてくださった、その命を生きていきなさいというわけですね。高齢者と言われる、まあ、65歳以上の人口が今 25% 増えているそうです。高齢者ね。でそれが40年後になるともう 40% になる。まあ、40年後なんて私はいないですけども。で90歳以上になったらもう半分以上の人が認知症になる。いやいやいや、90歳以上の人おられるからそんなこと言うたらもう気の毒なるで。もう近いで、私らも頑張っても近いで。遅いか早いか遅いか知らんけど、そうなるでって。私たちはちゃんと減価償却費取ってますか。 大丈夫？いや、うちは貯金してますからとか、いや、年金がとか言うたって、そういうのじゃないんだ、そんな減っていくんだと。田んぼがあります、屋敷がありますよ、そういうのじゃないんだと。そんぼそんな人って、そんな限界償却にならんと。そう思うと、ちゃんと減額償却費取ってるかな、取ってない、何にも考えてない。残りの人生がもっともっと100年も200年も続くような気している。しかしそれは儚い夢でしかありません。だからパウロはここでですね、キリストの愛を叫ぶんです。キリストが私たちの本当に贖い主になってくださったんだ。私たちはついついですね、年を追うと愚痴っぽくなりますし、そしてまあ足腰が弱り、いろんな意味で自分の残りは少なくなっていくのはもうそれは仕方ないことです。しかしキリストの愛が私たちがそれを向けるときに、今度逆に年いくに従って余計にその恵みが増し加わる。若い人たちよりも本当に新しいものに出会うんだ。三浦彩子さんがお亡くなりになる前にね、私に言ってくれました。もう不安で不安で仕方ない、不安で不安で仕方ないよ、自分の愛する亭主がどうなるか思ったらもう不安で仕方ないんです。私は先生、80歳のばあさんと20歳の姉さんと愛情が違うでしょうかって言うから、そら違うわそら違う、20歳の若い人はギラギラして欲望ギラギラ、先生みたいな枯れたもう真理を悟り切った人はもう全然違うでしょうと。違わないって言うんです。いやー、余計に不安になる、不安になります、不安になる。そうですか、そうなんです、で光代さんが言うんです。私がちょっと心座を外して20分か30分家に帰って病院に戻ってきたら、その間に浮気してんじゃないかって、ものすごくこの疑うんです、困ってしまいまして、あの作家の三浦彩子さんがそう言うんです。そうか、それが人間の実態でしょ。信仰を持ってようが何しようがやっぱり自分は不安になるし弱くなる。でその時に彼女はこう言ったんです。絶望していると、絶望していると神との交渉が厚く深まります。その絶望のどん底でですよ、絶望しないんじゃない、絶望する、絶望のどん底で神との交渉が厚く深まる可能性を残してくれている。だから絶望していると知った時ほど平安なものはない。それが信仰かと思いました。絶望しないんじゃない、絶望するんです。しかし絶望すると知ったとき、キリストの愛が彼女を捉える。そしてそのとき、その平安はもう誰も取ることのできない平安なんだ。パウロはキリストの愛が私たちを駆り立てると言った。この亡くなった分も、何ケチなこと言ってんだ、どうぞ持っていらっしゃい。それがキリストの愛です。パウロは言います。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、 たとえ予言をする賜物を持ち、あらゆる神父とあらゆる知識とに通じていようとも、たとえ山を打つほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。またこの誇ろうとして自分の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ私に何の利益もないとパウロは言います。この愛というのは何ですか？それはキリストの愛。キリストが私たちをあがなってくださる愛、その愛が私たちにいただいていなければそれは虚しいよ。パウロはその愛を私たちに伝えるわけです。さて、そこで残されている人生をパウロは自分のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。自分のために生きるというのは、その残ったこの財産のためにもっと大きくしようとして生きる、結局それは絶望なんだよ。それを大事ぼっけに生きようとしたって無理なんだ。そうではなくて、その残った人生でこのキリストの愛に応えていく、その方のために生きるんだ。それこそ祝福された人生と言えるでしょう。私たちはこの愛に根付き、またこの愛に目を向けつつ、与えられた人生、残された日々を本当に感謝しながら、兄弟姉妹と共に歩んでいきたいのだと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちに神様がキリストを送ってくださいました。一人も滅びないで永遠の命を得るために、私たちがその愛にしっかりと目を向け、思いを馳せ、この残された与えられた人生を感謝のうちにキリストのために生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。